お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今週1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ。今週の主な項目です。トランプ大統領がイランへの軍事攻撃を検討する中、アメリカは中東の基地から職員を退避させています。ビクトリア州ではグレートオーシャンロード近郊で鉄砲水による通行止めが起きています。連邦政府が想起したヘイトスピーチ規制法をめぐり、国内のユダヤ人団体は法案の練り直しを求めています。またオーストラリアイマーム評議会からも批判の声が出ています。1月16日週刊ニュースラップです。アメリカのドナルド・トランプ大統領がイランに対する軍事行動を命じるのではないかとの憶測が広がる中、アメリカ政府は中東に駐在する職員に警戒態勢を敷いています。サウジアラビアのアメリカ大使館は職員に対し、慎重に行動し、軍事施設には近づかないよう求めています。また、報道によりますと、カタールのアルウデイド空軍基地では、一部の職員に退避勧告が出されたということです。この空軍基地は去年6月、イスラエルとイランの間で12日間にわたって繰り広げられた戦争の際、イランによる攻撃を受けました。この戦争ではアメリカもイランの核関連施設を爆撃しています。トランプ大統領は CBS ニュースに対し、もしイランが抗議デモの参加者の処刑を開始すれば、アメリカは再び行動に出るだろうと語りました。絞首刑については聞いていません。もし彼らが処刑を行うなら、ある何かが起きることでしょう。君たちがどこから来て何を考えているかは知りませんが、おそらく大変満足するでしょう。もし彼らがそのようなことをすれば、非常に強力な措置を取ります。極めて強力な措置です。トランプ大統領でした。ビクトリア州の観光地として有名なグレートオーシャンロード近郊で昨日、鉄砲水が起き、ワイ川、カンバーランド川、ケネット川周辺では車やテントが海に流されたほか、キャラバンパークが浸水し、数百世帯が停電しています。16日朝の時点では、依然、フェアヘブンとスキンズクリークの間で上下線ともに通行止めとなっています。ビクトリア州緊急サービス SES の広報担当アラステア・ドレイトン氏は 3AW に対し、これほどの事態は見たことがないと語りました。まさに前例のない事態です。具体的に申し上げますと、これまで気象局による1日あたりの雨の記録は123ミリでした。しかし今回はわずか 5、6 時間の間に178ミリも降ったのです。ドレイトン氏でした。政府によるヘイトスピーチ規制法案が十分な支持を得られなかったことを受け、国内のユダヤ人団体はアルバニージー政権に対し法案の練り直しを求めています。 AIJAC オーストラリア・イスラエル・ユダヤ問題評議会は、現在行われている議会調査に対し、銃規制法をめぐる意見の対立がヘイトスピーチ規制法の成立を妨げないよう、法案を分割すべきだと訴えています。別の団体、オーストラリア・ユダヤ人執行評議会のピーター・ワートハイム氏も、SBS の取材に対し、法案を分けるべきだとの考えを示しました。同氏は、それぞれの法案は根本的に異なるものであり、法案が完全に否決されることは最終的に逆効果になると話します。この分野の法改正は常に一歩ずつの積み重ねでした。 今回の法案は不完全ではあるものの、意図的なヘイトスピーチを規制するという目標に向けたさらなる一歩です。たとえ理想とは異なり、完璧な形で目的地に到達できなくとも、正しい方向への一歩であることは間違いありません。ワートハイム氏でした。銃規制の法案に関しては、銃買取制度の費用をめぐり、タスマニア州の警察省などが批判の声を上げています。オーストラリアイマーム評議会は、連邦政府が想起したヘイトスピーチ規制法案の一部について、イスラム教徒のコミュニティに不当な負担を強いる内容だと指摘しました。法案に関する調査委員会で同評議会の議長であるシャリ・アル・スレイマン氏は、宗教指導者との適切な協議がないまま法案が急いで進められていると述べました。アル・スレイマン氏は、評議会は増悪や暴力に対する強力な対策は支持する一方、現在の草案ではイスラム教徒のコミュニティが十分に守られていないと主張しています。またこの法案は宗教指導者をリスク要因として扱っており、かつては合法だった発言が新たな処罰の対象になる恐れがあると訴えました。これは法の基本原則に矛盾するものです。説教が公開及び録音される宗教指導者を常に早急的なリスクにさらすことになります。全体としてこれらの特徴はオーストラリアのイスラム教徒コミュニティに不当な負担を強いています。国内でイスラム教徒への嫌悪や被害が増加しているにもかかわらず、今回の法案ではイスラムフォビアが保護対象として認められていません。アルスレーマン氏でした。オーストラリアの人気小説家クレイグ・シルビー氏がオンライン上で小児性愛者と接触し、児童虐待資料を共有した疑いで裁判所に出廷しました。現在43歳のシルビー被告は、2009年の著書ジャスパー・ジョーンズで知られています。この作品はオーストラリア出版業界賞のブック・オブ・ザ・イヤーを受賞したほか、映画化や舞台化もされています。被告は火曜日、フリーマントル治安判事裁判所に出廷しました。今月7日から9日にかけて児童搾取物を所持し配布した罪に問われています。警察は今週月曜日、パースのフリーマントルにある被告の自宅を捜索し、その際シルビー氏がオンラインで児童搾取の加害者らと交流している現場を押さえたということです。現時点で罪状認否は行われておらず、被告は条件付きで釈放されています。次回の出廷は2月10日の予定です。マレーワット環境省は、2032年に開催が予定されているブリスベンオリンピックのスタジアム建設工事の中止を求める申し立てを却下しました。この申し立ては、アボリジナルトレス海峡諸島民遺産保護法に基づくもので、認められれば重要な先住民地域を長期的に保護することが可能になるものでした。ワット環境省は中止命令を出す代わりに、大会当局や地域住民、先住民代表との協議を進めるための独立した調停人を任命しました。この土地は先住民のターバル族とユゲナ族にとって重要な場所であり、伝統的所有者たちは懸念を示しています。先月行われた抗議デモで、ガジャ・ケリー・チャールトン氏はチャンネル9の取材に次のように答えました。The trees are our...木々は私たちの部族制度そのものです。もし彼らが木々を破壊し始めれば、それは私たちの部族制度を破壊することと同じなのです。チャールトン氏でした。続いてスポーツです。パラアルペンスキーのワールドカップがオーストリアザールバッハで開催され、オーストラリアのジョシュ・ハンロン選手が男子在ダウンヒルで表彰台に上がりました。大会2日目、ハンロン選手は1位のノルウェー、イェスペル・ペデセン選手から わずか2秒26の差で3位に入賞しました。ハンロン選手にとってオーストリアでのワールドカップで銅メダルを獲得して以来8年ぶりの快挙です。以上、週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。